お聞きの皆さんに新しいサービスのお知らせです。アップストアからポッドキャストというアプリをダウンロードしてお楽しみいただけます。これを利用すると他の作業をしながらでも、または iPhone を閉じた状態でも聞くことができるようになります。いつでも、どこでも、何度でも。ケンズカフェユナイテッド。
こんばんは、101ケンです。つぶやきで振り返る2017年11月編をお送りしていきます。ちょっと気が早いんですけれども、11月28日火曜日の朝7時のアップ版で、収録しておりますが、実はですね、今日11月27日月曜日は、ゲストの方との収録の予定だったんですよね。よく登場してくださっておりますマイさん&マナさんが、今日来てくれていたんですけど、ちょっと私の仕事の関係で待たせることになってしまいまして申し訳ございませんでした。結局、次の予定があったということで、舞さん、真奈さん、すぐに帰ってしまいまして、収録ができませんでした。また、後日改めて収録の方をさせていただきたいと思います。ということで、明日11月28日火曜日の朝7時に上げるやつが何もないということで、数日早いんですが、つぶやきで振り返る2017年11月編をお送りしていきたいと思います。11月1日のつぶやきです。構成の渡辺くん、笑い声が気になってしまう、こんなの初めて、ということで、ちょっとですね、Beats 10 を買いまして、ヘッドホン、なんかそしたらすごい音が良くて、伊集院光さんの、ジャンク深夜のバカ力というTBS ラジオの、やつをですね、いつも、レディコで聞いているんですけど、ラジコで聞いているんですけれども、なんか構成の渡辺さんという方が伊集院さんと同じ、スタジオに入っていて、笑い声だけいつも聞こえるんですけど、なんかその音がビーツ10で聞くとめっちゃよく入ってしまっていまして、なんかそれがなんか気になりました。11月1日のつぶやきです。トクトクキャンペーンとかマーニアックって書いてありますけど、なんか自分がですね、いつも頼んでいるクリーニング店があるんですけど、うさちゃんクリーニングっていうところなんですけど、ここでワイシャツを頼んで、なんかこうすぐに引き取りに来ると、トクトクキャンペーンって書かれている、なんか 5% 次回またワイシャツ出す時 5% 引きになりますよみたいな、ワイシャツ限定のキャンペーンがあって、それのなんか名前がトクトクキャンペーンっていう、なんかマニアックな名前だったので、ちょっとつぶやいてしまいました。で、我が家のですね、クリーニング屋さん事情なんですが、普段使いのものとか、すぐに、クリーニングにかけてまた使いたいみたいな場合は、このうさちゃんクリーニングというところに、出しているんですよね。で、ただ礼服とかたまにしか着ないやつは、ちょっと離れたところに洗濯王っていうのがあって、そこでちょっと高めにはなるんですけど、値段が、そこを使っています。なんかかなりクオリティが高くて、なんかその礼服のとこ、なんかワックスかなんかついてるんですかね、生地につけてくれてるんでしょうかね。なんかすべすべになって帰ってくるので、まあなんかどちらも重宝しているというようなところですね。皆さんのところの洗濯クリーニング事情って、どんな感じなんでしょうか。11月3日のつぶやきです。この日21時30分ごろ、茨城県北部を中心とした地震が発生しました。最大震度3が茨城県の北部で観測されました。また地震の話題がありました。11月4日です。今週もということで角富士に行ってまいりました。で、今回はいつも食べている、 富士麺の他に、なんだろう、ゆで餃子みたいなのを頼んだんですけど、これも結構美味しいなと思いましたね。おすすめです。11月4日のつぶやきです。ホットヨガをやってきました。その前にスーツをオーダーしてきました。ホットヨガの後に袖上げを頼んでおいたスーツを取りに行きました。明日は東京で NHK ワールドでご活躍中のキャスターの方の講演をやらせていただくため、お昼に打ち合わせを兼ねてお食事をさせていただきます。ということで、11月の5日にですね、その NHK の NHK ワールドで活躍中の方と会いました。朝から国公立推薦の過去問を2校分解きました。これから準備して出発します。今日は東京でジャーナリスト、主に国際報道の方とご一緒します。楽しみになってきました。そして過去に私と一緒にオーストラリアやカナダに行った全国の子どもたちとも再会できます。楽しみです。ということで、山本ミッシェル、先生とですね、講演の打ち合わせを兼ねてランチもさせていただきまして、でその講演もすごい良かったんですよね。コミュニケーションの極意ということで、山本先生講演の中で soften っていう単語ですね、 t が入って soften って読む場合もあるんでしょうかね、 soften、 これがコミュニケーションの極意だということで教えていただいて、その講演からずっと自分は意識するようになったんですけどね、皆さんもどうでしょうか。ソフトゥンの S はスマイル、ソフトゥンの O はオープンアームス、こうなんかこう腕をこう広げて、皆さんを受け入れますよっていうような、そういう心持ち。ソフトゥンの F はフォワードリーニング、前かがみになる。人の話を聞いたり自分のことを伝えるときに相手に対して前かがみになって対応するということ、ソフトゥンの T は、タッチ、握手をするときとか肩をポンと叩くときとか、そういうタイミングを大事にすると。であんまりその慣れ慣れしくなってもダメだし、冷たすぎてもダメだというようなことですね。ソフトゥンの E はアイコンタクト、ソフトゥンの N はナット、うなずき、この辺の、キーワードを意識しながらコミュニケーションを取っていくといいですよっていうお話で、すごいためになりましたね。帰りに秋葉原のパブに立ち寄りました。イギリスのパブで飲んだあの日を思い出しながら、イギリスのパブで飲んだあの日を、これはプライベートで行った時のあれでしょうかね。秋葉原にパブがありまして、なんかそこの会員カードまで作ってきてしまったんですけど、そしたらですね、昨日11月26日に職場の方もここへ行ったみたいなんですよね。なんかイギリスを思い出すと、こういうパブでブリティッシュパブとかに入って、そこにフィッシュ&チップスがあるので、ビールを楽しみながらなんですが、フィッシュ&チップスを食べてイギリスのことを思い出すっていう感じなんですよね。でこれ秋葉原の駅前の地下にあるんですが、地上1階にもですね、なんかタイガーっていうビールのお店もあって、そこもはしごしてしまいました。さらに、地元の守谷に帰ってまいりまして、バーミックス226というところに、卒業生を連れて、行ってまいりました。今日はですね、パーとバブ、パブ、パーじゃなくてパブと、バーを、3つはしごするという日でした。はい、もう酔っ払ってのつぶやきですが、11月5日の夜ですね。ねえ、こうイケメンかよ、見よ、ポッドキャストやろうよってつぶやいていますけど、なんかそんなことがありましたね。 11月6日もう未明になってしまいましたが、まあ11月5日を振り返っています。今日は久々に海外に一緒に行った子たちと再会できました。当時高校生だった子たちは大学生になっていて大人になっていました。そしてカナダに引率した当時中学1年生が高校1年生、しかも大人になっていて感動でした。みつきくんという子なんですけど、間もなく海外に留学するということで、その前に多分12月中に実現できると思うんですが、ポッドキャストに、出演して、いただきます。高校生として海外へ行くっていうそのきっかけとか意気込みとか、どんな期待があってどんな不安があるのか、このあたりのお話をちょっと聞いてみたいと思います。11月7日のつぶやきです。飲みなーうということで鳥吉行ってまいりました。皆さんの近くにも鳥吉ってありますでしょうかね。私はここで、中に焼き鳥が入っている、塩ラーメンを食べるのが好きで、最後の締めでいつも飲みます、食べます。そしてこの日鳥吉からの代行を頼んだんですが、代行の運転手さんが親戚だった件という、ことで、びっくりしてしまいました。11月10日のリツイートです。笑うでボットというのをリツイートいたしました。女子校の遅刻理由がネタすぎるということで、どこかの学校のですね、遅刻理由を書く帳面みたいなのがありまして、なんかそれの写真がですね出ております。リツイートが4290、いいねが 1.7 万というものなんですが、遅刻した場合になんか理由を書くみたいなんですが、理由がなんかふざけてるんです。雨が降っていた、次の日は天の川見たくて夜更かし、次の日は心臓がなんか変、次の日は靴下がなかった、次の日は家出るの遅かった、次の日は具合悪かった、次の日は夏休みかと思った、次の日は寝ていた、次の日はちょっと惜しかった、9時に来たんですけどね、あんまり惜しくないですね。次の日は向かい風、次の日は寝坊、次の日は北斗さんのニュース見てた、次の日は具合悪かった、次の日は声が痛い、なんでしょう、次の日は寝ぼった、次の日は体調不良、次の日は8時35分、ちょっと惜しかった。次の日は寝坊。次の日は病院。次の日は時計を見たら33分だった。8時50分に投稿しています。次の日はセブンイレブンに行く時間を得た。次の日はマジで体調不良。今日はマジだったんでしょうね。次の日は身内が亡くなった。で10時に来てるんですよね。8時35分次の日は惜しかった、8時35分コンビニ店員が遅かった、次の日は鏡割れてショックだった、次の日は具合悪かったです、次の日は猫がベランダにいた、次の日は寝坊した、次の日は具合悪かった、次の日は道に迷った、次の日は雨降ってた、次の日は寝てた、次の日は寝坊した、次の日は忘れ物があった、次の日はチャイム聞こえなかった、次の日はお腹痛かった、次の日はお風呂入った。皆様も参考になさってくださいって、おい、これはすごいですね。 これだけ言い訳できるっていうことは、なんか世渡り上手になりそうですけどね。よくもまあこうやって毎日遅刻してくる方なんでしょうけれども、遅刻理由が書けるなと思って、ギャグセンスもあるなと思ったんですけど、これマジでやってるとしたら痛い感じですよね。11月11日のつぶやきです。これリツイートですね。気象予報士の小野優子さんのつぶやきをリツイートしています。関東の局地前線プリ15度以上と1桁がパキッと分裂、東京 17.5 度から25キロほどしか離れていない埼玉で 7.8 度だったそうです。この日、私の住んでいるその茨城県の県西地区は 6.8 度だったんですけれども、砦のあたりに行くと 17.3 度みたいなんですよね。なんかこうやって、局地前線っていうのがあったんだなと思いました。11月11日のつぶやきです。庭掃き頑張りました。家を一周回って玄関に再び来たらこの兄様風のバカ野郎ということで、なんかこの時期落ち葉がすごいんですよね。なんか吐いても吐いてもどんどん落ち葉になってしまうっていうようなことなんですけれどね。11月11日のつぶやきです。トラクターやろうとしたらエンジンがかからないということで、なんかバッテリーのところの調子が悪いみたいなので、今ちょっとメンテナンスをかけてもらっております。11月11日のつぶやきです。えへへへへへへ、何でしょうこれは。夜の7時22分、多分ビールを飲んで気持ちよくなっていたんだと思うんですけど、なんかこの頃ビールとか飲むと、やまびこさんやまびこさんまねっこさんまねっこさんみたいな、なんか自分が幼稚園か小学校の低学年の時に聞いていた歌を思い出してしまって、その歌の後半で、えへへへへへえへへへへへ、真似するな真似するなっていう歌があるんですけど、40過ぎた今でも昔の曲思い出しちゃうんですよね。特にビールを飲むとえへへへへへって言ってしまうので、今度私と会ったらどなたかえへへへへへって言ってみてください。私繰り返して真似するなって言っときますので。11月11日のつぶやきです。今録画しておいた陸王を一気に見ています。いやー、陸王皆さん見てますかね。 TBS の日曜劇場なんですけど、なんかずっと見てるんですけどね、なかなかいいなと思って、でもなんか下町ロケットの感じと似てるなと思ったらば、やはり同じ方の作ったお話ということで、なんかいろいろとその、まあ、下町の、まあ、工場とかそういうところをこう取材をして、作られているという井戸端淳さんという方でしょうかね。その方の小説が原作になっているもので、今楽しく見させていただいております。陸王です。11月12日のつぶやきです。そこ右です、そこ左ですとか受ける、だけどほのぼのしていてすごく良い、情景が目に浮かんできます。ということで、これはなんか誰か教え子が車を運転するんですけど、まあ、大学生かなんかで、それでなんか家の人を家じゃなくて駅まで迎えに行ったみたいなんですよね。でその運転してる時に、なんかお父さんとお母さんがもうほろ酔い気分で気持ちよくなっていて、自分の息子なのに タクシーの運転手さんにお伝えするみたいに、そこ右です、そこ左ですとか、なんか後ろでずっと言っててうざかったっていうツイートだったんですけど、もうなんかウケるなと思ってちょっと書いてしまいました。11月12日のつぶやきです。今夜はゆずと LINE 電話しました。このまま収録しちゃえばよかったなって思います。いい話ができました。フラミンゴということで、謎の、フラミンゴですけど、なんか大学生活充実してるみたいなことを伺って、なんか嬉しかったですね。11月13日のつぶやきです。今日は家で仕事です。これ県民の日だったのでね。お昼にトラクターの修理の人が来て、午後は銀行の人が来て、夕方はお通夜に行って、夜はラジオの収録という一日。今朝は大掛かりなお風呂の掃除をしました。昨日4時間ぐらい庭仕事をしたので筋肉痛がやばいです。11月13日茨城県民の日だったんですよ。でなんかこう一般的な社会人からすると、この県民の日とかって休んでるのって小中高生と学校の先生ぐらいというね。民間企業は普通にこういうの関係ないみたいなね、そういうことですけどね。今日はお風呂の掃除を終えてから庭仕事をしていたら、証券会社の方が来て話を聞きました。その後英語の仕事をやって、その後トラックの修理が来て、その後銀行の方が来て話を聞きました。そして今は英語の仕事をしていて、これから通夜に行くという県民の日。夜はラジオを撮ります。なんか証券会社の人が来て投資信託の話、これ今チャンスっすよって言われたんですが、なんかあまりにもなんつーのかな、儲かる話がちょっと強いので、ちょっと警戒しております。お金に働いてもらいたいんです。最近の私のキーワードになっておりますけどね。11月13日のつぶやきです。大学4年生のりょうたさんとポッドキャストの収録しました。これから編集します。明日の朝7時にアップします。お楽しみに。やっぱり波長が合うから話していて楽しい。ドイツに行ってみたくなりました。ドイツ一人旅に行ってきたりょうたさんのドイツの旅とか卒業研究のお話を伺っております。私のツイッターにもりょうたさんのドイツの旅の時の写真3枚出ております。ちょっと鍵がかかっているので、鍵がかかっていて見れないよっていう人は、ハッシュタグケンカフェ101、ケンカフェ101でチェックしてみてください。こちらでご覧いただけると思います。次は毎日新聞ニュース速報をリツイートしております。ちょっと記事読ませていただきます。ヤマト運輸、年末の時給2,000円、一部地域人手不足で上昇という記事です。宅配便、最大手のヤマト運輸が年末に働くアルバイトの運転手を確保するため、神奈川県の一部地域で昨年より500円高い時給2000円を提示して募集を始めたことが14日分かりました。荷物の多い年末は人手不足が深刻化する恐れがあり、時給を上げて人材を獲得します。ヤマトによりますと、今回の時給2000円は12月末までの短期募集が対象です。ヤマトのアルバイトの募集で全国的に最も高い水準とみられます。神奈川県は運転手が集まりにくく、時給が高めの傾向があるということです。インターネットの通販の拡大傾向が続く中、年末はお歳暮やクリスマスの荷物も重なるため、ドライバー不足の懸念が特に高まっているということです。私もね、お歳暮をインターネットで注文しまして、12月1日より発送されるということなんですけど、なんか便利だなとか思って注文したんですが、その背景にはこの運送業の皆さんの仕事をこう忙しくさせているというか、なんかそういう現象になってるのかなとか思うんですが、はい。 11月14日です。これはリツイートですね。つくばエクスプレスが20秒早く発車してお詫びの掲載って真面目の領域超えた病気だろうというやつです。お詫び、これつくばエクスプレスのホームページに出ていたお詫びの文です。南流山駅における普通列車の総発について、首都圏新都市鉄道株式会社では、11月14日火曜日9時44分ごろ、南流山駅において普通列車下りが定刻より約20秒早く発車するという事象が発生いたしました。お客様には大変ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。発生日時、平成29年11月14日火曜日9時44分ごろ。発生場所、南流山駅1番線。概要、平成29年11月14日火曜日9時44分ごろ、第5255列車秋葉原9時17分発普通守谷行きが南流山駅に定刻9時43分40秒に到着。当該乗務員はドア開操作後、お客様の乗降取り扱いを行いました。その後、定刻9時44分40秒の発車のところ、発車時刻を十分に確認しないままドア閉じ操作を行い、9時44分20秒に発車、出発操作してしまいました。これにより、駅時刻表との相違はなかったものの、定刻より約20秒早発するという事象が発生いたしました。なお、この件でお客様からの苦情はありません。これね、リツイートが6157、いいねが7337件出てるんですが、これ一部海外のメディアでも話題になって、なんか日本の生真面目さの象徴だなんていうふうに出ておりましたね。20秒早く出てしまったことでお詫びだったようです。次は、11月15日のリツイートです。ミノさんという方です。フィンランドの小学生が作った議論のルール、9割方フィンランド人に囲まれて約4年暮らしてきたけれど、職場や飲みの場などでの会話の快適度は日本に比べて圧倒的に高い。ディベートのルールを小学生の頃から教育されているのではなく、自分たちで作るという能動性にも注目したい。小学生が作った議論のルールです。10項目あります。肝に銘じて読ませていただきます。1、他人の発言を遮らない。これ自分できないんですよね。2、話すときはだらだらと喋らない。3、話すときに怒ったり泣いたりしない。4、わからないことがあったらすぐに質問する。5、話を聞くときは話している人の目を見る。6、話を聞くときは他のことをしない。7、最後まできちんと話を聞く。これできないんですよね。8、議論が台無しになるようなことを言わない。9、どのような意見であっても間違いと決めつけない。これできないんですよね。10、議論が終わったら議論の内容の話はしない。なかなかこの素晴らしいですよね。小学生が考えた議論のルールということなんですけれども、これ大人の社会でも十分通じるというか、一番大切なことを教えてくれているというか、そんな気がいたします。11月18日のつぶやきです。今日はお休みの先生に代わって、土曜日の午前中の時間帯、3時間半の枠、一クラス丸々入って総合学習をやってきました。久しぶりに担任みたいなことをやりました。やっぱり楽しい。定期試験前の勉強会だったんだけど、途中途中でいろんな話をして、途中途中でふざけたりして、とても楽しかった。いや、楽しかったですね。でこの勢いで、お昼はいやどうもというところで食べました。美味しいラーメン屋さんなんですが、今回は、チャーハンと餃子を頼みました。 ユウトがバリバリ働いていました。久しぶりに話せていいやと思う。ここのチャーハンと餃子は絶品、もちろんラーメンもですけどね、ということで、なんかユウトさん、大学生活も順調のようで、近いうちに、ぜひ、ゆっくりとお話をしたいなと思います。もうなんか慣れててすごい、いらっしゃいませみたいな感じで、なんかとても大学生のバイトとは思えない接客ぶりだったなと思って、もうこれだったらもう今すぐ社会人になっても大丈夫なんじゃないかなと思いますね。11月18日のつぶやきです。21時3分、これビール飲んでたんですかね。殴る蹴るの暴行、おいってこう突っ込んでますけど、これ暴行って暴力を振るう方じゃなくて、おしっこをこしとる暴行という漢字を書いております。いいねが1件ついております。春谷さん、ありがとうございます。11月18日のつぶやきです。ダンビラムーチョ好き。なんかね、 NHK でなんか深夜に品川庄司さんたちがなんかこうプロデュースするというか、アドバイザー役をして新人のお笑い芸人をこう育てましょうみたいな企画がやっていってですね、ダンビラムーチョっていうグループコンビ、お笑いコンビにどんどんこうアドバイスをしていくんですけど、なんかどんどん上手くなっていって、最後なんかもう一個の新人のお笑い芸人さんとこう勝負をしていくんですけど、勝つっていう話でね、なんかこう今時のおじさんとかやってて、何ですか何ですかっていうやつなんですけど、よかったら YouTube とかにも出てると思いますので、確認してほしいなと思います。次はですね、11月21日の記事をリツイートいたしました。水戸の駅前の開発というか、水戸の駅前今後どうなるのかなと思います。丸い水戸撤退の影響は駅の南北格差拡大懸念という記事です。JR 水戸駅北口の丸い水戸店が来年秋、約半世紀にわたる歴史に幕を下ろします。大型施設を引き継ぐ運営会社は決まったものの、施設概要は未定で、地元事業者らは不安を募らせています。長い間地域経済を支えてきた駅前の顔の撤退は、にぎわいの駅ビル一極集中の加速や南北格差の拡大などにもつながりかねず、ショートの行方は見えません。丸い水戸店は1970年に水戸駅北口で開業、93年に北口再配達事業により、ペデストリアンデッキなどとともに開業した現在の再開発ビル、マイム2階から10階部分に移転しました。移転の翌年には同店のピークとなる156億円を売り上げましたが、すごいですね。郊外型大型店の台頭や少子高齢化などが響き低迷、昨年は25億円まで落ち込み、業績回復の見通しが立たず撤退を決断しました。年間25億円の売り上げだとダメなんだ。撤退後は商業施設のコンサル業を手掛けるヤマキが同フロアの運営を引き継ぎます。市長は空白期間がなく後継店にスムーズなバトンタッチができることには安心していると安堵の表情を浮かべました。ただヤマキは新施設の構成についてプランニングはこれからと説明しており、集客力は未知数だということです。なんかどんどん、駅周辺のデパートっていうのが茨城撤退していくなっていう感じが、するんですよね。例えば土浦にも丸井があったんですけれど、私が高校生か中学生の頃、高校生の頃か、私が社会人になってからかな、 なんか撤退したんですよね。で最近ではつくば駅の前にありました、つくば西部も撤退してますよね。それから砦の、駅ビルもちょっと今ちょっと以前ほど活気がなくなっているような、東急とかがちょっと活気がなくなっているなみたいな、昔はイトーヨーカドーもあったのになみたいな、ところで、で今度は水戸ですかっていう感じなんですけど、やはりこの駅から少し離れたところでなんか大規模なショッピングモールみたいなのがいろんなところにこうできるようになってきておりまして、まあ、そちらの方にこう人気が持っていかれているんじゃないかなっていうようなところで、駅周辺っていうのは土地の値段もね結構高いですし、車でのアクセスって結構不便なんですよね。立体駐車場みたいなところに入れる形になっていて、なんか狭いしみたいな、あと駅周辺混んでるしみたいなところがあって、その最近のお客さんのなんか好みにちょっと、まあそのなんつうかな、中身のコンテンツというよりはその駅ビルをこう取り巻く環境みたいなのがなんか合わなくなってきてるのかなっていうような感じがいたしますね。ただなんかこう駅の周辺イコールダメみたいなのってこの法則、なんとかいい解放で解決していってほしいなと思いますけれど、どんなアイディアがあるのかな。ちょっと今度水戸のこの新展開、これからの、一つの石なんつうかな、参考になるような形になるといいなと思います。次は11月23日、田淵慎太郎さんという方の、リツイートです。私は新卒で NTT データで2年ほどお世話になり厳しく鍛えていただいたのですが、その時の課長の大谷さんが、この度早期リタイアされて世界一周 PT になると聞いて、当時のみんなで集まり壮行会をしました。大谷五六の鬼十足がこちら、今見ても面白いし結構影響を受けてるかも。本当自分は上司に恵まれたということで、大谷鬼十足ご紹介させていただきます。部下にできることは部下にやらせろ、部下にできることは上司にやらせるな、あ、間違えました、もう一回最初からいきますね。部下にできることは部下にやらせろ、自分にできることは上司にやらせるな、任せることでより大きな仕事ができる、手足を使って仕事をした気になるな、頭を使って付加価値を生み出してこそ仕事をしたと言える、プロフェッショナルたれ、プロは結果に責任を持つ、できなかったことの言い訳をしない、決して諦めない、自分がすべきことを考える。
なるほどね。
できない理由を考える暇があったらどうすればできるかを考えろ、終わったことの言い訳は時間の無駄だ、将来の対策を考える。仕事にはやりたいこと、できること、すべきことがある。すべきことを優先しろ。なんかこれが私胸に響くんですよね。自分はなんかね、やりたいことを優先しちゃうんですけどね、すべきことを優先しろということですね。決して諦めるな。諦めた時に失敗が決まる。今より早い時はない、今となっては今が一番早い、どんなに手遅れでも今からができるかを考えろ、今から何ができるかを考えろ。
なるほどね。
結果に対する責任を持て、君がやっている仕事は全体の一部だ。すべてが完結するかどうか関心を持て。面倒くさがれ。面倒くさいから工夫が生まれる、何にでも関心を持て。どんなことでもいずれ必ず君の役に立つ。なんか大谷さんのこの語録、いろんな仕事に、応用できるというか、働く者としての精神というか、参考にさせていただきたいなと思います。次は11月24日のつぶやきです。これから日本は IFA が活躍する時代になるのかな。だとしたら IFA と契約するというのが一番なのかな。来週は我が家がずっとお世話になっているファイナンシャルプランナーの方に会うんですけど、その方よりも優れているならば IFA のコンサルをつけようかな。お金に働いてもらいたいんです。 IFA インディペンデントファイナンシャルアドバイザーですね。独立、ファイナンシャルアドバイザーという、まあアメリカとかヨーロッパでは、まあ、主流になっている、まあその独立したファイナンシャルアドバイザーの方なんですよね。まあ日本は例えば銀行員としてファイナンシャルプランナーやっている人、保険会社としてファイナンシャルプランナーやっている人、証券会社に勤めていてファイナンシャルプランナーやっている人と、いろんなところでファイナンシャルプランナーの方が活躍しているんですが、その方々の背景には自分のところの商品を積極的に販売しなさいっていうのがあるから、どうしてもその人たちに相談をすると自分のところの商品を案内するっていうようなところがあるんですよ。で、この IFA というのは独立しているので、さまざまな保険の商品を持っていたりとか、金融の商品または投資信託など、あとは株とかそういうものを、債券とかもなんですけど、そういう情報を持っていて、まあさまざまなところとつながりがある。でそれを売ることで、その紹介した、ところからの報酬をもらうという、なのですごい客観的にいろいろと分析してアドバイスをしてもらえると。でしかも IFA にお客様が相談をするときには、まあちょっとIFA によっては違うと思うんですが、基本原則的にはお金がかからないというところが多いんですよね。だからまあこういう考え方っていうのもこれからの日本は広まっていくのかな、または広まっていってほしいなという感じがします。今ちょっと銀行はゼロ金利というかマイナス金利になっていて、マイナス 0.100 かなんかの金利になっていて、なんか銀行にお金を置いといてもなんかそれが増えていかないというような世の中で、だから人々は今海外のアメリカドルであるとかオーストラリアドルであるとかユーロとか、そういったところのお金、外貨建てでの預金をしていたりとか投資信託をやったりとか債券を買ったりとかっていうことに、まあ金融とかに詳しい人たちはなっていて、だけどちょっとよく分からなくてみたいなところがあるので、この IFA という方とのつながりっていうのも大事なのかなと思っております。12月の上旬にちょっとご紹介していただいた IFA の方とちょっと東京で会ってきて、まあいろいろ教えてもらおうかなと思ってるので、またちょっと会ってきたらぜひポッドキャストの中でも ご紹介したいなというふうに思っております。11月26日のつぶやきです。風邪をひいたっぽい皆様もご自愛ください。実は昨日ですね、ちょっと近所でちょっとしたたぬき騒動がありまして、夜うちの、前の家の庭にタヌキが出没しましてなんかちょっと近所の方々がなんだと思って、なんか夜大騒ぎをしたっていうことがありまして、自分もそこに行ってたんですけど結構冷えてしまいまして、なんか風邪ひいたっぽいんですよね。なんか今日はカッコン湯を飲みながらお仕事を頑張ってきたんですけど、まあ結局タヌキは見つからなかったんですけどね。はい。なんかこの時期あれですね、風邪ひいてる方すごい多いなと思って、で今年の風邪は何だろう、なんか喉に来る、なんか喉痛いよって言ってマスクしてる人多いんですけど、乾燥してるからなんでしょうかね。皆さんのところはどうですかね。風邪などをひきなさいませんようにね、暖かくしてお過ごしいただきたいなというふうに思います。ということで、つぶやきで振り返る2017年11月編、ちょっと早いんですけれども、アップさせていただきます。いよいよあと数日しますと12月です。ずっと月1でお送りしておりますつぶやきで振り返るシリーズ、残すところ、年内はあと1回となりました。まあ今年も振り返ってみますといろんなことがあった1年だったなと思いますが、ラスト1ヶ月一番いい月になるように、仕事にプライベートに頑張っていきたいなと思っております。皆さんもラストスパート頑張っていきましょうね。はい。ツイッターやっております。ツイッターのアカウントは101件です。しかしこちらの方は鍵がかかっておりまして、基本的に18歳以上の方、をアクセプトさせていただいております。ケンズカフェユナイテッドの専用アカウントもあります。こちらはケンズカフェユナイテッドアットマークケンカフェ101です。ハッシュタグケンカフェ101でも検索することができますので、どうぞよろしくお願いいたします。それから、そうですね、こちらのケンズカフェユナイテッドの方は鍵がかかっておりませんので、どなたでも見ることができます。それからインスタグラムやっております。インスタグラムのアカウントはケンインターナショナル、ケンインターナショナルです。こちらは基本的に日本に興味のある外国人の方向けのサイトになっておりまして、使用言語英語になっております。ただし写真ですので、雰囲気味わえるかなと思いますので、ぜひこちらでご覧いただきたいと思います。ということで、これからのポッドキャストですが、またですね、特別編で様々な方に登場をしていただきまして、それぞれの人生について語っていただきたいなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。それでは、
ここで101ケンさんに代わってケンズカフェユナイテッドからのお知らせです。この番組では現在リスナーを募集しています。iTunes ストアにあります検索バーにケンズカフェユナイテッドと英語で入れて検索してみてください。無料でダウンロードすることができます。iPod などに入れてぜひお楽しみください。いつでもどこでも何度でも。